おきち
ゅう、土子の
メールの
おしょう。はい、ということでやってまいりました、メールのおしょう、はい。
あらかじめ、ね、ちょっと一言言わせていただきたいんですけど、はい、僕はあの相当酔っ払っております。
そうなんです。
なので
めっちゃ出来上がってますこの人。
あ、そう、出来上がっているっていうのはいい言葉だね。出来上がってます。
めっちゃ出来上がってます。
出来上がってるがゆえにね、
はい、
あのこの収録を始める直前に、
はい、
あの土子と一回喧嘩するみたいな。
ちょっと空振りました。
ワンバトルあるみたいな感じがありましたね。
、はい、
このスリリングな状態、
スリリングでしたね。
でもまあ別にあれですけどね、はい、あの何もあ
のそうなんですよ、
倹約になるようなな
んでしょうね、この後の引かない感じね。あれ引いてる？
いや、後引いてないです。僕は一切引いてないっていうか、もともとあれですからね。何もないですか。何でしょう。
いやまあね、そんなこともありながら、
はい、
メールの応募始まりましたね。はい、
2ヶ月ぶりぐらいじゃないですかね、メールの応募。
そうでしたね、8月はちょっとお休みさせていただいたん で、ね、はい、
最近ちょっとねこっちのあのまあ8月はちょっと展示が後半なかったりして、
う
んうんうん、あのいろいろこうスケジュールが乱れたりしてるんですけど、
そうですね、
毎月末と言いながら
ね、ちょっとずれたりとかしちゃってすいません。
真ん中でございますけど、
はい、
はい、
今日もねメールは来ておりますよ。
何通来てますかね。
ね、全部で一応3通ですかね。
素晴らしい、
ね、はい、いつもありがとうございます。本当に皆さん
感謝感激でございます、
ね、本当ですよね、ありがたい、支えられてます、うん、皆さんのメールで。
皆さんのメールがなかったらもうね。どうなる
か。どうなるの。じゃあメールを読ませていただきましょうか。
はい、お願いします。
はい、ではまず1通目です。ラジオネーム山手線さん。あ、初めての方ですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
一応差し上げます。
あ、今日ね。
あ、何でしょうか。
実はね。
実は。
あの今回メールの応募が多分第11回とかなんです、はい、第11回か第12回かなんかなんで、はい、ちょっとそろそろ応募ポイントをね、
ね、そうですね、カウントをきちんと、
なんか詐欺みたいでしょ、やるやる詐欺みたいな。、
ね、そう言ってるだけでちょっと曖昧にしてる感じで、ね、
応募ポイントちゃんと出しましたんで、
はい、
あの今日読まれた方、
そうなんです、
カウントを加えていきたいと思いますけども、はい、今回はあの新しい方ということで、
そうですね、一応賞差し上げます。
受賞賞たまりますとメールの賞オリジナル T シャツを差し上げますので、どしどしよろしくお願いします。
お待ちしております。
はい、
はい、ではラジオネーム山手線さんです。
はい、
はい、カニちゃんの絵の凄さを教えてください。
あ、
カニちゃんっていうのは、まあ、福七弘さんですよね。はい、
今年の7月に、
そうですね、こちらでも個展をやりました。はい、はい、前々からなんかすごいと思いながらも、一体なぜすごいのかが自分の中でつかめず、もやもやもやもやとしています。
はい、
好きな絵もたくさんありますけど、もやもやとしています。
はい、
技術力の高い方があえて子どもの頃の漫画を真似して描いたような歪んだ絵のような絵、
うんうん、
ある基準から見れば下手な絵と言われてしまうような絵を描かれているのはなぜなのでしょう、うんうん、そしてどうしてそれが良いのでしょうか、
うん、
絵に上手下手はないものですが、
うん、
原本のあるキャラクターを描く場合、どうしても原本が基準となってしまい、
うん、
それに基づいてうまい、下手、かっこ、似てる似てない、うん、という観念を持って鑑賞してしまいます、
うん、
また絵のキャラクターの中には出典元がわかるもの、
うん、
あの漫画のあのキャラクターのこのシーンだとわかるものが多々ありますが、
うん、
意図的なものなのでしょうか、
うん、
またカニちゃんの絵を評価するとき、デッサン力のある人が描いたこういう絵と思って見ているのでしょうか、ご本人ではなくカニちゃんを評価している方々に聞いてみたくメールさせていただきました。カニちゃんの絵の凄さを語ってください、
はい、
という内容ですね。
はい、
はい、
ちょっともらっていいですか。
はい、
まあ、
一番そこはね、はい、はい、
初めてと言っていいぐらい、はい、このメールの王将の、はい、まあ、モグラグラジオにおけるメールの王将のある一つの側面をやっとできる、
ね、できると
言いますか、
そうですね、
はい、常に言ってるんですけど、
うんうんうん、
こうメールの王将は別にメールの王将に限ったメールを送ってもらうんじゃなくて、モグラグに対する感想とか意見みたいなのを喋、
ね、う
ん、る場でもあるっていうのを、うん、がなんですよ。
そうです、
ね、まあ、僕らもちょっとうまいこと宣伝できてないっていうところもあるんですけど、はいはいはい、これはでもね、
そうですね、
ちょっとこのぐらいの酔っ払い度でちゃんと返せるか分かんないですけどできるだけちゃんと返したいと思うんですけど、はいはい、まず呼んで、うん、土子が呼んでるのを聞いて、はい、まず最初に感じたのは、うん、そのうまい下手っていうこと、
はいはいはいはい、
に関しては、そのあと出典元が分かる分からへんっていう話も含めるんやけど、そのごめんな、ちょっとなんかこう
全然全然全然
俺の意見ですけど、うんうん、基本的にうまい、本当にうまい線とかっていうのは、うんうんうん、これ、はい、線の問題やと思うんやけど、うんうん、超うまい人の、
はい、
絵の線を完全に模倣した人の線がうまいっていうわけじゃないんですよ。
うん、そうですね。
だから基本的にはそこに自分の解釈が入ってるかどうかが問題で、
うん、
そのカニちゃんの線なんだっけな、ある基準から見れば下手な絵っていう、うんうんうん、そのある基準っていうのはきっとその、
はいはいはい、
すごい洗練された線ではないっていうことだと思うんやけど、
うん、そうですね、
逆にその洗練された線っていうのは、うん、はい、それこそある基準に乗ってるものであって、
はい、
あるんで、うん、そのなんつったんやかな、結構むずいけど、例えばカニちゃんの絵が最高にうまい絵っていう世界においては、うん、カニちゃんの線を真似るっていう方向になる。
そうですよね。
だから そのある基準、この人の言う、うん、山手線さんの言うある基準っていうこととか、
うん、
あとうまい線みたいなことの基準っていうのは、うん、そのものの価値判断がによって変わるものだし、うん、それって時代とか、
うん、
によってすごいグラグラしたもんなんですよ。その、
そうですね、
今この方が考えてるうまいとされてる絵っていうのがずっとそれが評価されてたわけじゃないんで、
ん
歴史的に見て、その今この瞬間により多くの人がそのうまいと感じてるっていうことだけでしかない
もんなんです。うん、そうですね。
でもまあ基本的に絵っていうのはそれとどこまでこう寝るかというか、どこまでこう近づいていくかっていうところがあるんで、うん、まあだからどっちとも言えないんやけど、でもカニちゃんの絵の魅力っていうのは、うん、福士千尋っていう作家の世界観が表現されて、
うん、
出てそのあらゆる作品に対して、ね、漫画でも平面でも、
うんうんうん、
それに必要な線を描いてるっていうことなんですよ。
う
ですね、その絵柄とか線とか、
うんうんうん、
その絵と世界観がマッチしてるから、
うん、
それはその人の中で完結してることなんで、
うん、
伝わりやすい、
うん、
結構なんやろ、その例えば絵描きってすごい誤解されがちなんやけど、うん、その自分の内面世界みたいなのをこうドロッと出すみたいなファンタジーみたいなやつばっかやって思われてんねんけど、
うんうんうん、
実はカニちゃんも含めて誰かがいいと思う作品、カニちゃんは僕とか本当にいいと思ってるけど、
うんうんうん、
そういう作品ってのは基本的にやっぱりそのなんやろな、その他人が見ていいと思うものを備えてる絵が多いんですよ、
うんうん、
まあもちろんその例えばさ あのアウトサイダーアートみたいな人とか、はいはいはい、亡くなってから評価されるみたいなとかもあるんやけど、そのやっぱり現代で表現してて、うん、別にそのこれで飯を食うとかを考えてる人も考えてない人も別にいいんですけど、うんうんうん、あの絵を面白いって思うっていう行為を他人に思わせるっていうことっていうのは、うん、基本的にはやっぱりその人の作品世界とその表面に現れてるその線とか色とかの組み合わせっていうのが、あの過不足なくこう無理なくこうつながってるっていう作品が、あのまあカニちゃんの、うん、まあこの山手線さんの言うとこの絵の凄さやと思うんですね。うん、
なるほどね。
で、まあとりわけだから今とかって、うん、あのやっぱり絵を描く、本気で絵を描くっていうことを考えた場合、例えばそれが例えば売れるとか、うん、そういうのを過剰に考えがちなんやけど、うん、もちろんあの先週岡村優太君のインタビューを出したんですけど、はいはい、イラストレーションの世界っていうのはやっぱり、うん、そのニーズがあってそれに応えれるかどうかの技量が問われる世界なんやけど、ニーズがあってそれに応えれるっていう能力は確かに大事なの、うん、イラストレーションが、うん、それは仕事になりやすいんやけど、うん、でもそれってあの鶏と卵の話やと思ってて、うん、その面白い絵を描いてるからそこにニーズが出るっていう場合もあるんです
よ。はいはいはい、そうですね。
それがあのいわゆるその絵描きとか、うんうん、まあ もしかしたらアートの、
うん、
その意義っていうか、うんうん、ニーズがまずあるのか、まず作品があるのかの違いっていうか、
うん
そうです
ね、うん、
だからカニちゃんの場合はしかもそこにプラスその漫画表現とか、
はいはいはいはい、
漫画っていうのは基本的にやっぱり伝える、
うん、
ビジュアルコミュニケーションの世界なんで、
うん、
あの伝達するのが前提やから、
はいはいはい、
あのそこの中 で、
うん、
でしかも漫画っていうのはやっぱりコマ終わって中にキャラがいて行為があって吹き出しでセリフがあってっていう文法がかっちり決まってるし、それは日本人は全員共通認識としてあるものやから、そういうものを使ってでかつそれをちょっとずらすようなことをするっていうのを割と作為なくやってる感じがカニちゃんの強いところ。だから例えばちょっとずれた漫画を描こうみたいな時ってニーズを考えがちなんだけど、カニちゃんは普通にそこを1枚の絵を描くのと1枚の紙に8コマの漫画を描くのを特にこう何やろ、あの意識の変異なく越境してる感じがあって、それがあのしかも言葉で説明するんやなしに作品を見たら分かる、
あなるほどね、
感じ、それが俺の中ではカニちゃんのすごいとこやと思うんだけど、ちょっとね僕ちょごめんなさい、ちょっと今日超酔っ払ってるんでこれで
いやでもなんか分かる気がします、すごく言ってることは
答えられてるのか分かんないんですけど、あのあと出典元が分かるもの、
うん、
これはあのもはや今って、
うん、
そのいわゆるネタ的な消費っていうのがすごい一般的になってるから、うん、ある種あこれあれっぽいみたいなのを感じさせるっていうのはサービスとして、
あ逆にね、
いわゆるエンターテインメントの一環として、
うん、
あのすごい機能することなんです。で、カニちゃんはそれをそのサービスの部分の面白さとか、それが人が見てそう反応するであろうっていうことも完全にそれは分かった上やねんけど、でも基本的には自分の興味のある世界観の内側の世界しか全然書いてないから、だからその世界観がたまたまこの山内線さんの世界観に合ってるに過ぎひんので、別にあのそこは何やろう、カニちゃんが割とこうそれをこうテラってやってるというよりかは、カニちゃんの世界観と山手線さんの世界観がこう理解の範囲が近かったっていうことだと思うんです
けど、ね、そうでしょうねきっとね、
うん
うん
うん、でしかもカニちゃんっていうか、その日本人が面白いと思うこととか、うん、日本人が共有してるネタっていうのは、うん、 あの割かしそんなに数ないんですよ実は。あ、
そうかもね、
うん、だからカニちゃんの作品世界を見て何かっぽいって感じる人っていうのは、まあまあ確かに70のおじいさんには無理かもしれんけど、あまあどうすかね、15歳から50歳ぐらいまでは共有できるんじゃないかなっていうか、
そんな気はしますね、
うん、やっぱりこう絵描きって自分が今まで見聞きしてきたものを間接的にこう表現することしかできないんで、それはやっぱ、うん、どうしても共通する部分があるやろうっていうことを良しとするか嫌がるか、良しとするとカニちゃんの感じになる。嫌がる人っていうのは多分なんやろ、もう少し夢を見てるっていうか、なんかもう少し難関になっていたりとかさ、なんかいや俺そうじゃないからみたいな、うん、そういう人もいていいと思うんやけど、でも結局さ、その作家とか作品を理解する時っていうのはさ、そうか、そういうのを良しとしない態度自体もうそれは裏返しなだけで超近いわけやん。
はいはいはい。
だからさ、特に日本なんかっつうのはさ、狭い国やし、文化も結構内向的な文化圏で生まれ育ってるから、どうしたってそのある種の基準みたいなものっていうのは、あの無意識の中であって、それがなんか結構こう安心感にもつながるというか、まあ僕なんかはそれはあんまりよろしくないなって思う瞬間もあるし、そう良くないなって思う人はもっと外に向けて活動していけばいいわけやし、っていうことだと思うんですけどね。
そうですね、
うん、
確かに。でもなんか私すごいこのなんかまあメールを読んでってすごいモヤモヤしてるっておっしゃってるじゃないですか、はいはいはい、モヤモヤしてていいと思うんですよ。
ああ、なるほどね。
なんかアートって、
うんうん、
なんか好きとか、私は逆にもうほら発表する人間ではなくて見る受け手側なので、はいはい、アートに関して言えば、うんうん、ってなった時にはもう全然モヤモヤするけどでもなんか好きとか、はっきりこれがいいって説明ってきっといらないというかできなくていいと思ってるんですよ、うんうん、嫌いなものに対してはもしかしたら理由がつくのかもしれないけれども、好きなものって全然理由がいらなくて、
まあ確かにね、
うん、いいか悪い自分の中で好きか嫌いかしかないみたいな、
うんうん、
だからそれが下手だろうが、例えばその何でしょうね、それこそああいうラッセンみたいなものすごく綺麗に絵を描くアーティストの絵を逆になんか180度逆にちょっと面白いって思ったりする瞬間もあるし、でもなんかそういうちょっと落書き的な絵とか、うん、そういうのに対して単純に面白いって、
うん、そうね、
うん、
だから、
うん、
だから俺が今まで言ったのはあくまで俺が見てる目だけであって、確かにこの人の文面の最初は一体なぜすごいのかが自分の中でモヤモヤしてるっていう、うん、もやもや、
それでいいような気もしますけどね。
でまあ、基本的にさ、こういう時って、
うんうん、
例えば批評家みたいな意見を求めがちなんだけど、
う
ん
う
ん
ね、
それはあくまでもガイドなんで、
うんうん、
今日俺がさっき言ったようなこともガイドの一つでしかないんで、うんうん、もやもやしてるっていうのはあなたの中でその可能性があるってことやから、
ね、そうですよね。
そうそうそう、もちろんそれをさ他人の言葉でさ、うんうん、勉強して埋めていくのも一個の可能性やし、
そう
ですね、
う
ん、
それもそうだと思います。
これと同じようなモヤモヤ感を得るような別の作品を探すっていうのも一個の可能性やから、
う
ん
う
ん
ね、そうですよね、
うん、いいと思いますけどね、うん
うん、でも私は単純にカニちゃんの絵は面白いって思って見てますね。
そうやな、
うん、すごく刺激的。なんか
あとね、カニちゃんはねまだ進化の途上にあるんで、
ね、そうですね、これからもすごい楽しみだし、
うん、これはだから前4年前か、
うん、
カニちゃんの個展をした時の僕の印象とこの前個展した時の僕の印象の違いっていうのはモグラグラジオで一応喋ったつもりなんで、なんかそうですね、いいと思いますね。そう、こういう感じのご意見は、
ね、いいですね、はい、なんかしかもちょっとモグラグ
ちょっとね、しつこくメール送ってきてもらっていいですか。ちょっと今日僕ね 僕ちょっともうダメなんで、うん、ちょっとこの程度しか読めないんで申し訳ないですけど、
分かりやすいこと言ってたとは思いましたね。うん、
ありがとうございます。
いいと思います。
あの、こういう、うん、なんでしょう、あのモグラグに関する感想とか、うん、作家のこととか、いいね、あのどんどん募集しておりますので、はい、本当に
ぜひ、もちろんね、あの面白い内容もいいんですけど、うん、あのこういう、
いや、ありがとうございます。
本当にあのモグラグに関するこんなね、はい、作家に対するとかありがとうございます。
うちのモグラグ展示来てくれた人、そうでしょうね、としたらそれの補足的になるようなことで、うん、しかも俺がインタビューで語りきれ、あの突っ込みきれてないような部分っていうのを、うんうんうん、こういう形でちょっと
そうですよ、ね、
あの質問してもらえたら超、うん、ありがたいし、
いいですね、
うん、まああの何やろ、あんまり硬くなりすぎるのもあれやけど、まあまあね、俺の基本としてはやっぱりこのポッドキャストモグラグラジオっていうのはあのモグラグの展示のをより楽しめるとかいうのがテーマやし、ね、うん、基本的にこれを通じてあの何やろ、分かりやすくしたいっていうのがあるね、
うんうん、
なので
なるほど、
こういうのはぜひ
ください。はい、ありがとうございます。はい、マノトセンさんには、一応書差し上げます、はい、はい、では次のメールいきます。沖中さん、土子さん、こんばんは。先日の上半期映画談義、
はい、
興味深く拝聴いたしました。沖中さんのパシフィックリムとシュガーラッシュで日本のソースは全部終わりという言葉で地味に意気消沈しているキフノです。
ああ、キフノさん、
キフノさん、ありがとうございます。
実はなんとキフノさん、
なんとなんと、
ね、このメールで受王賞でございます。
おめでとうございます。
T シャツをお送りします。
お送りしますね、ありがとうございます。はい、はい、これからの映画について中でも CG の話なんですが、
はい、
CG はあ、これ CG だけど綺麗だなとか、うん、CG だけど自然だなというコンピューターグラフィックであることが分かっているのが前提であって、
うん、
もし実写と見分けがつかないレベルになってしまうと、うん、安心して楽しめなくなりそうです、うん、そのうちこの俳優本当は CG で、うん、声はボーカロイドでした、うん、という SF みたいなこともありえるのでは、
うんうんうん、
特撮好きとしてはむしろ何でもかんでも中に人が入ってほしいですが、
うん、
その実写特有の重みも CG で表現できるとしたら、うん、てんてんてん、読み返してないので文章おかしいかもしれませんがどうでしょうか、
はいはい、
あ、 PS 獣王賞がたまったら、これなんて読みますか、
シェンロン、
シェンロン、シェンロンに、シェンロンに、シェンロン、神の竜と書いてあります。シェンロンに土子さんの幸せを願っておきますよ。
ああ、
受賞者たまりました。願ってください。
みんな願っております、ね、
ありがとうございます。え、願ってません、
え、みんな願ってますよ。
ああ、そうです、ありがとうございます。
ただ誰もねドラゴンボールを7つ集めれてないんでたまたま土子が不幸なだけですね。
そうですね
不幸かどうか分かんないですけど、
いやいや幸せですよ、はいはい、いやでもありがとうございます。
またこれ語りがいのある、
来ましたよ
ですね。
確かに、でもなんかあの俳優さんも全部 CG だった、はいはい、このイケメン超かっこいいとか思って見てて、うんうん、なんていう俳優さんだろうって調べたら CG だったとか、うん、超ショックですよね。
これはだからあれですさっきの山手線さん の、
はい、
あの出店元みたいなのにもつながるんやけど、
うん、
別にいいと思います僕は。
それでも
あの要はCG って実写に限りなく似せてるだけでアニメーションなんで、
うーん、確かにね、
あれってだって、はいはい、CG クリエイターが描いてるったり、例えば何やろ、素材をこう組み合わせてる世界なんで、コラージュの世界だから、
はいはいはい、
それが実写に見えるっていう時点でもう騙されてるんですよ、
うん、
視覚的に、
うん、
だから、うん、なんていうの、アニメーションって考えたら、
うん、
その何でもできるやん、
うん、
で、あのターミネーター4やったかな、
はいはい、
あの僕が大好きなマック・ジーが監督した、うん、もう超面白い作品があるんやけど、はい、それあの、まあ、ちょっとネタバレみたいになって申し訳ないです。クライマックスに、
はい、
当時あのサンフランシスコの違うわの市長になってたシュワちゃんが 超若い時のシュワちゃんが完全 CG でラスボスとして出てくんねんけど、超上がんねんやんか、やっぱ見てたら、それ自体は、
はいはいはい、
それってなんでかっていうと、ターミネーターにおけるシュワルツネッカーっていうのはもう記号になってるんで、
うん、
その初音ミクとかの面白さっていうのも、うん、まあこれはもはやキフノさんに おそらくこう言うまでもないと思うんやけど、
うんうんう
ん
うん、
いわゆるこう共通認識とか記号、
は
い、
うん、
そのこの記号にはこういう意味があるっていうのの鶴瓶打ちの世界、
うん、
そういうものがもうどんどんこう積み重なってるっていう世界に、
うん、
やっぱり日本人は涙したり興奮したりできる、
なるほどね、
もう根っからの二次元ユーザーの、
あー、まあ確かにね、
そのあれがあるんですよ、気風が。だからまあ、あの前の映画談義の時も、うん、翔太君が言いたかったことってそれにすごい近いと思う
はいはい、はい、
その CG と実写が限りなく近づくのはもう最高の世界っていうさ、
うん
う
んう
んうん、でそれってやっぱその何やろうな、何かでももう一個映画には魅力、重要な大事な魅力があって、それは僕前の映画談義に喋った時に俺が言ったのはジャッキー・チェーンの話やね、
はいはいはいはい、
とはいえこのアクションは完全にジャッキー・チェンが体張ってる、
ね、
張ってやってるって思える瞬間っていうのも同時に記録できたりするから、ここは結構映画の難しいところで、
はいはいはい、
ここはもう本当に観客の目による部分が多いんですよ。まあでもジャッキー・チェンのそのライジングドラゴンっていう映画も最後のクライマックスのスカイダイビングのシーンなんかはやっぱり合成は入ってるわけやし、要するにあの物語を語る表現、映画とか小説とかで大事なのっていうのは、その意味が何を語るのかっていうのがすごい大事やと思うんで、結局そのすごいオーソドックスなところに帰っていくような気がするっていうか、そもそも映画っていうのはやっぱりリメール兄弟が発明して、
うん、
その列車が奥から手前に来るっていう映像で観客が全員電車が画面から出てくると思って逃げたっていう、まあ前唾がどのぐらい入っていくか分からないけど、そういういわゆるビジュアルショックっていうところから映画のエンターテインメントって始まってるから、
なるほどね、
基本的にそこが CG に至るっていうのはさ、
うんうんうん、
それは表現の欲望とこっちが見たいものの欲望が一致してるっていう意味では当然の進化なんで、こっからさっきだからその CG とその清野さんが言ってるさ、その人間がやるべきみたいなところっていうのは結局こだわりでしかないからさ、
確かにね、うん、そうかもしれないですね、
うん、なんか俺もでもここは揺れてます正直。
ああそうなんだ。
うん、これはさ 3D 映画を良しとするかどうかっていうところもあるし、これはやっぱこだわりでしかないけど、
うん
うん、まあ前の映画談義でも言ったけど、基本的に映画のその人がすげえって思う瞬間っていうの
は
人それぞれやし、それはさ、ストーリーラインがものすごいよくできてるとか、泣けるとかさ、
うんうん、
あとは例えば 3D 的にショックがすげえ高えとか、
うんうんうん、
超ジェットコースター的に楽しめたっていうの以外に、
はいはい
はい、その自分の生きてきた人生とか自分のパーソナリティみたいなものを、うんうん、とその映画がこう向き合う瞬間みたいな、
はいはいはい、
そういうこう魔法みたいな瞬間みたいなのがあるかどうかっていうのがやっぱり大事であって、
確かに
手法はあんまり関係ないような気がするんですね。
なるほどね、
うん、で翔太くんが言うように、
うん、
完全にこうスッキリする関係のエンターテインメント映画においてはは
いはいはい、
実写と CG の CG が限りなく実写に拮抗するっていうのはもしかしたらいいことかもしれないです、
うん、
新しいものが見れるという意味で、
そうですね、うんうん、それもそれで面白いかもですよね、
うん、そうですね、
なるほどね、うん、そっか、
今日は E メールが多いですね。
ね、なんだか。
こんな俺が酔っ払ってる時に
感じる。って感じる。 感じがなかなかないんで。
そうですね。今日ファイナルファンタジーもせなあかん
の。あ、そうですね。
感じなんです。
はい。はい、いや、ありがとうございます、キムノさん。で、しかも今日で十王将がたまるという、うん、なんと、
ちょっとね、
なんとメモリアル的な回でしたね。
こういうメールに限ってちょっと酔っ払ってるんで、申し訳ないですね。
はい。まあでも、それもそれでまたいいんじゃないでしょうかね。ありがとうございます。じゃあ金野さんには一王将差し上げますので、十王将おめでとうございます。
この後どうしようかっていう話ですけどね。
T シャツの後、
次十王将、次の十王将は何やんねんっていう話じゃない。
何にしましょうか。
ちょっと考えます。来月発表します、
ね、ここちょっと考えましょうかね。はい、はい、
じゃあこっちでこれですか。
はい、であれあれですかね、
これはついにあれですかね。
どうでしょうか。
じゃあ行かせていただきます、はい。東京都ラジオネーム不幸せという名の猫っていうね。
あ、なんか、
う
ん、
もういきなり行こう、はい、ラジオネームがあれなんです、はい。土子さん、おきちゅうさん、はじめまして、おはこんばんちは。
あ、おはこんばんちは。
ありがとうございます。いやこれね、
ありがとうございます。
そうそうそう、いつ聞くか分かんないですね、
はい、そうですね、
うん、いつも楽しく拝聴しております。
ありがとうございます。
この度初めての投稿となります。ありがとうございます。大歓迎でございます。本当に、ラジオネーム幸せという名の猫さんに一応書
一応書差し上げます。
思います。そして恐縮ながら前回配信から募集を駆け出しました、土子さんの恋人探しの新企画ファイナルファンタジーに対する立候補ではなく申し訳ないのですが、
あ、立候補じゃないですね、この、ね、
ではないんですね。あ、
はい。
は、厚かましくも私事で、普段は誰にも言えないことを人生経験豊富なお二人にご相談したくメールいたしました。
ありがとうございます。
私には今好きな男性がいます。女性の方ですね。
あ、なるほど。
彼も私のことを好きだと言ってくれています。
あ、いいじゃないですか。
ただその人は妻帯者なんです。
ああ、いました。はい。
でもそのでもお互いそのことについて触れたことはありません。
え、それは彼は言ってないってことなんですね。
そうですね、
はあはあ、
だからこの人が妻帯者なんですって言い切るってことは、
まあ、誰か
情報としては
あったんでしょうね。
2人はもうそういうの分かった上なんやけど、それについて触れてないってこと。
なるほどなるほど。
おそらく
そうでしょうね。
最初はどうしようもない、どうしようもできない恋に辛く泣きました。うーん。そして彼と会ったりメールすることに、
はい、
初めは罪悪感やら奥さんに対する同情心などありましたが、はい、優しくしてくれる彼に思いが募る一方で、うん、関係は続いたままです。
お、
今まで何度か諦めなきゃ諦めなきゃと思ったこともあります、
はい、
しかし彼が私を好いてくれている現状のままでは自ら振り切って忘れることができません。
うーん。
一番は私に新しく別に好きな人ができればいいのですが、どうすればいいのでしょう、
はい、
彼のことは本当に好きで幸せな気持ちもいっぱいもらうので、
はい、
彼への気持ちがなくなるように仕向けようと考えるだけで悲しくなります。
うん。
だからどうしていいのかわからなくなります、
はい、
こんな話否定されるのが怖くて周りに絶対相談できません。
へえ、そうですか。
うん。長々と語ってしまいすみません。よければお二人のご意見をお聞かせくださいと。で、追伸、未だかつてないラジオの企画で土子さんに素敵な出会いがありますよ。お祈り申し上げます。
ありがとうございます。
ということで、まあ、
まあ、応援メールとして、
あの、はい、厳密には、土子のファイナルファンタジーはまだ始まってない
ですね。
これは、あの、一般的なメール
ですね。そうですね。1ミリも始まってなかったですね。はい。はい、ただ、応援メールとして今受け止めましたんで。
まあ、この推進はね、は
い。そうです
ね。ただ、これは結構ガチの相談のことですよ。は
い、いや、でもですね、私、結婚はされてませんでしたけど、こういう相手がいる人とか、よくありましたよ。
ああ、はいはい、はいはい、あの
彼女がい
たら、ああ彼女、ああ、
はい、人ととかよくありましたよ。
よくあった。
はい。
おお、
よくありました。 そんなことばかりでしたね、うん、かつて。
さすが経験豊富なお二人のうちの一人ですね。どうですか、だから客観的にこれ聞いて。
いや、いいと思います、
うんうん、
お互い好きなんで、
うん、
すごい分かります、悲しい気持ちもものすごく。
ただでもこれあれですよ、はい、彼も私のことを好きだと言ってくれてます、ね、
はい、そうですそうです、そういう関係は私も何度かありました。
はいはいはい、
はいはい、もちろん、そんなに悪いことだと思わないというか、まあ道理を通すとか、なんか
筋を通す、
ね、筋を通すとかっていう意味では悪いことでしょうけど、
うん、
でもね、人間と人間で男と女ですから ね、
そうなんです
ね、いろんな時に感情なんて動いちゃうし、
そうなんですよ、ね、
気持ちはもうしょうがないじゃないですか。
いや俺もほんまにそう思います、
うん、
そうなんですよ、
はい、でそこでもしも例えばですよ、
うん、
その旦那さん、その彼氏が、彼がその、まあ、奥さんと別れて、
うん、
でその彼女の方に、
うん、
この方の方に、うん、もし来たとしてもそれはそれでもうしょうがないというか、
うん、いやだから
誰も責めることではないというか、
だからさ、なんかその例えば結婚再退社なんです
よ、ね、はいはいはい、
その
あ、そうか、再退だから別に子供がいるわけでもないのか、ただ妻がいるってことですよね、
うん、この文面からはね、
ですよね、
うん、いやそれも結構大事、まあ、それも大事、
まあ、大事、
子供ができて、うん、てる相手っていうのは結構また違ったりするんかもしれないけど、うん、
まあまあ、
でもね、うん、その父子が言うのも超わかるのが、うん、だからその、うん、まあ言ったらさ、まあなんかでかい話になって申し訳ないけど、一人で生まれて一人で死ぬやん。
そうですね。
で絶対死ぬやん。
うん、
でさ別にさ死んだら別に何でもまあさ。しゃあないだ、死ぬ直前、
うん、
みたいな時にさ、
うん、
ああ、人生やったみたいなさ、
ああもうそれ、ね、
思いたい、
うん、思いたいですね
と思う、
うん、
べきやん、
うん、
人間って、
うん、
インディアンでもね、
うん、
だ超いい天気の時に今日は死ぬ日、死ぬにはいい日だっていうのが、うん、インディアン の、 格言みたいなのであるらしいんやけど、
いいですね、それね、
そういつでも死んでもいいような状態に常にも、うんうんうんうん、自分を保っておくっていうのがさ、
うん、
人間が一番最高の状態なわけなんか、うん、でもさそうはなかなかなれへんじゃないですか、
うんうんうんうん、
その時にこう思うこととか引っかかることって、うん、結構社会的なことやったりするやん、
うん
うん、でももちろんさ現代社会においてはさ人間が生きていくっていうのはその社会的なこととは切って気に入り離せへん問題やなんですけど、これも最初のその山手線さんのメールにもつながるかもしれんねんけど、うん、そのどっちを先に置くかですよね、だから、うん、うん、まあでも一概にだから別に俺は別に不倫がいいとか悪いとか、
うんうん
言わないですよ、
うん、
ただ
私もそれは、うん、
その人の個人の幸せとしてね、
うん、
何を重視するか
そうですね、
うん、
確かに、
うん、その再退社であるかどうかっていうのを問題とするかどうかっていうかさ、
うんうん、
まあもちろんねそれで上がるみたいなのもあるんかもしれへんけど、それが俺には分からへんけど、
まあ中にはね多分そういう人もいるんだと思うんですよ、不倫好きな女の子とか多分たまにいますからね、うん、
それはでもね結局結構社会的な生き動物としての快楽で、
うん、
でもこの人の文面からすると、
うん、
このあくまでもこの個人が好き、うん、でたまたま出会った瞬間がそうであったっていう感じがするんで、
うん、
ただね結構難しいですねこれ自体は、俺は、うん、アドバイスをするのがかなり難しいですけどね、
うん、
正直
ね、いいとか悪いとかははっきり言ってないと思うんですよ、いや分かんない、人によっては悪いって言うでしょうし、
だ要はさ納得できるかどうかやん、
う
ん、
そうそうそう、本人がその人といて、うん、分かんないですよ、だから最終的に自分が離れていくのか奥さんが離れていくのか、
でもさ
分かんないですけど、
多分この人 が望んでんのはきっとそのどっちでもない気がすんねやんか。
あ、
だからあのできれば、うん、その奥さんにバレずに、
うん、
このままの関係をこうずるずる続けたいと思ってるんやと思うね。
そうなのかな、
多分やで。それはさ、うん、あの社会的なとこも含めて、
うん、
あのそれが一番平穏なんやと思うね。
まあね、
こっから先もしかしたらあの年月が経つと、はいはい、何かこうもう少しこう欲望が生まれるのかもしれへんねんけど、うん、なんか現状は俺のイメージやと、うん、なんかその2人で会ってて楽しい瞬間とかを楽しみたいんじゃないかなと思うんやけどね、うん、
でもどうしようもできない恋に辛く泣いてるんですよ。なあ、こうどっちにどうしていいか分からん。
でも奥さんにも罪悪感あるわけ、
うん、だからこそ泣いちゃうんじゃないですか。好きで、どうしていいか分からない。まあ分かります、すごい泣く気持ちもね、すごい分かります。私もね、一日おきに泣いてましたから、そういう人と付き合った時。
なんで一日おきな
の？いや分かんない、そのぐらいになってそのぐらいなんかね、一日
タクシーの運転手
けどそれよくわかんないけど、タクシーの運転手はなんかすごい、でも気持ちは1日が
36時間らしいんですけど
まあそんな感じでしたね、
朝晩と夜晩
で、はい、
で足し1時間。
私の場合はでも知ってるというか、だからこう会おうとかっていうと、だから時々「あ、ごめん、今日はね向こうが来るから」って言われたりとかしたこともありましたし、でもどうしていいか分かんないですよね。だから別れてほしいとも言えず、自分が別れることもできず、どうしようみたいな感じでいると思うんですけど、でも多分先のことはね、分かんないですよ。
あとねそうね、あと一個だけ言えるのは、俺一応妻帯者なんで、
はい、
妻帯者として言わせてもらうと、その結婚を決めるっていうこと自体には、
うん、
その男の人をうん、はある程度のこう、まあ、ある種の覚悟を持って、
うん、
やってるとは思うんです、
うん、
だからまあそれがだからこう経年劣化みたいなとこもあるやろうし、うん、その覚悟の度合いっていうのは人によりけりやと思うけど、はい、結構ね、結婚って結構面倒くさくてね、
うん、
その相手の両親にどうこうとかいろいろあるんで、 ね、その何やろ、イメージとしての不倫、うん、そこから始まる、もしかしたら現実的な結論に至る瞬間っていうのは、うん、ものすごいなんかあのエネルギーを使うエトセトラがあるとは思います、
うん、
だからなんかこれはだから一般的には良くないアドバイスかもしれんけど、
うん、
今の状態を続けるのが俺はいいみたいな、
うん、
って思ったりしますけどね俺
なんか。まあ確かに
気持ちはさ、
うん、
そのだこれは俺2つのことをさ、
うん、
言ってんねん。だからその人、うん、この人にとって その人間としての幸せみたいなとこっていうのはさ、うん、別に社会的なもん全く抜きにしてさ、
うん、
求めた
い
気持ちは分かる、
うん、
でも片っぽで、
うん、
いわゆる社会的な、
うん、
社会の中のこうなんか人間としての一個人っていう部分も、
うん、
ここはもう全部切り離せへん部分としてあるんで、この辺のバランスを取るのは限りなく難しいし、うん、これは結構人間の結構根本的かつ永遠のテーマっていうか、
うん
うん、別に不倫に限らずですけど、
うん、
絵描くこともそうやし、
そうですね、
うん、だからいいと思うねんな。だから こんだけこう彼に対する気持ちで、
うん、
幸せな気持ちをいっぱいもらうとかさ、
うん、
そういう感じで思えてるっていう状態が今あるっていうことはすごい幸せな状態や、
うん、
でこっから先はさ、エゴの問題があるやん、
うんうん、
とはいえ私も一人の女やし、
うん、
まあなんでしょう、年齢とかわかんないけど、
うん、
そのうち私も幸せ、自分なりの幸せをつかみたいっていうのがさ、仮にさ結婚やとしたらさ、自己矛盾があるやん、そもそも、その果てにある人を好きになってしまってるわけやからさ、 それはさ、でもさ、気持ちに正直になったらさ、超わかるわけやん、うん、出会い方とかもいろいろあるしさ、
うんうんうん、
どっちも否定するべきことじゃないやん。
そうですね、うん、でもだから例えば本当に彼女が今後どうしたいかですよね。
そうね、
だから彼を、うん、例えば自分のものにしたいのか。
でもな、自分のものにするっていう感覚自体が、うん、なんか俺としてはなんとなくこうなんていうの、そういう、それって結構植物的すぎるっていう感じ、
ね、いやでもそうなりますよ多分。あの
だってさ、なんかこれってさ、うん、要するにさ、信じれるかどうかの問題やん言ったら、と思うんですよ。だってさ、相手はさ、もう完全に最大者でさ、あの人生の伴侶をさ得てるっていうことがあるわけやからさ、あとはさ、その人と自分との関係性がさ、そのあのファンタジックに成立してんのか現実的に成立してんのか。
女からしてみたら現実的に成立してますよ多分。
でもさ、それもさ、どっちにしたかって信じれるかどうかの問題やんか、
うんうん、
要はさ、これでさ、だって別にこのさ、うん、相手の男がさ、うんうん、いや全然遊びやったみたいなこともありえるわけや
ん。あ、でも多分彼もきっと好きなんでしょうね、わかんないです
けど。いやだからそこもだから信用の問題としてさ、うんうんうんうん、この人は多分きっとそれを、その片鱗を感じれてるんやと思うねんか、
うんうんうん、
この相手の男に対して。そうでしょうね、だからその奥さんはいるとはいえ私のことも好きに違いないって思えるからここまで思い込めるわけで、
うんうんうん、
思い込めるっていうの言い方悪いかもしれんけど、うん、思えるわけで、それってやっぱ信頼関係があるかないかや
ん。
でさ、別にさ、確かにあの別に何のしがらみも排除したら、うん、別に2人の女性に等価な愛情をさ、
うん、
あの男の人が捧げれることって全然ありえると思うねやんか、
うん、
ただそのあの状況として、
うん、
その結構それって男もやっぱ囚われてるからさ、
うん、
そのなんぼさ奥さんも好きだしあなたも好きだよって言ったって、うんうん、何か究極的な選択に迫られた奥さんを取るっていうのが、
うんうん、
まあ普通の状態と考えるのが普通や、うんうん、
だからそういう可能性もあるし、まあ、奥さんと別れる可能性もありますよね。
そうなった場合は、うん、あのなんつうの、今奥さんがいて、うん、奥さんと今の状態やから私と付き合ってるっていう、だつまりさ、その今こういうこの人がこういう奥さん、
まあ、そういう男の人もいますよね、たくさんね。
こういう奥さんといるっていう状態がその男性のパーソナリティの安定につながってるパターンもある場合もあるやんか。だからこれでさ、奥さんとうまくいってなかったらさ、変にこう粗暴になったりとかしてさ、え、この人なんか違うみたいな思う、そういう連鎖反応もなくはないやん、こういうのって。
でもね、多分それはね、男のファンタジーなんだと思います。だからそうやって、まあ、そういうその妻がいる状態 でその相手のことも好きだってなって、うん、でその状態がそのままでいいではないだろうか、そういうこっちがあるから自分がこうなんだろう、ニュートラルに入れて、
奥さんがあるから、
そうそうそう、彼女のことを大事にできたりとかっていうこ、うんうん、余裕がある、ある意味、
あ、余裕がある男やと思ってる、
思われて、うん、そうそうそう、で付き合えるみたいな。でも実際やっぱりその相手方になっている女の子、彼女の方、彼か妻ではない彼女の方の立場、まあ、もしくは妻の立場でもどっちもあれなんですけど、うん、やっぱりね、多分ね、どっちかにしてほしいっていう、
うん、
こう女の気持ちって絶対出ちゃうんすよ。
だから、うん、これ別に男のファンタジーっていうよりかは、
うん、
もしそれをこうどっちかから迫られたとするやん、うん、その時点でそいつはそいつじゃなくなるやん。
どんどんその人が、どいつが、
男が
そいつじゃなくなる、
うん、 例えばさ、うん、奥さんと別れてほしいって詰め寄る、もしくは浮気してるんでしょその時言ってって言われる、もしな、うんまあ、この人の相手の男のパーソナリティは分かんないですよ、ただ超フラットな男がいたとしてね、想像するにどっちから何かしらを詰め寄られたとしても、それ自体は男にとってはプレッシャーになることは間違いない
や、プレッシャーになる、
で何かしらの結論を出さなあかんと思った時点で、そいつはそいつじゃなくなるわけやと思うんやんか、でそれに付き合えるのかどう か、
うん、
か今の状態を好きな気持ちと違う感じにどこまで信頼関係を持てるのかっていう、
でもだんだんそらほらこう男と女って恋愛だったものがなんかトラブルがあると執着に変わってきたりとかして、意外となんかそういうこう奥さんと別れてって言い寄っちゃったことによって、それがどんどんこの女側のね、
言っちゃった側もね、
執着して相手に対してすごい執着してって、まあ関係がまたそこでとかってなっていくのもなきにしもあらずなので、うん、
まあ、だから俺あの恋愛感情の最も綺麗な形は片思いやと思ってますから、
まあね、
基本的には、
まあね、
片思いの状態の気持ちが一番綺麗やし、あの一番楽しいから、
うん、でもそれもね、これが年月経つと執着に変わるんですよね、そういう子も結構いますよ、女の子でも結構、
あでもそれはさ結局さあの何やろ、関係を変えたいという欲望が出る、
そうそうそう、
結局エゴが出るっていうことやん、
まあエゴがない状態のね片思いなら、うん、まあいいのかもしれないけど、どうしたって人間はエゴがね出ちゃうんでね、
エゴも出るし社会的な一個人としてのポジションみたいなのも絶対あるから、ね、これは結構本質的なね、
ね
感じなんでね、
どうしたい、
なんとも言いようが難しいんだけど、